昔で言うと節目、浅野大輔の中耳炎。皆さんこんにちは、浅野大輔の中耳炎第57回でございます。よろしくお願いします。ということでね、しかしね、もはやホットコーヒーの季節ですけれども、なんていうか、自販機にあるホットコーヒー、だいたい100円から130円の間の相場でやっていただいてますけども、この間普通にね自販機で買ったところ、アイスでもないホットでもない一番嫌なぬるさの缶コーヒー出てきたんですよね。押したとこはホットだったんですけど、まあ、あれをホットとは呼べないという、あれがホットだとするとちょっとホットの概念覆さなきゃいけないな俺の中でっていうぐらいのぬるくて嫌な缶コーヒー出てきて、もうなんでしょうね、例えばですね、まあ実家の冷蔵庫で麦茶だと思って飲んだらめんつゆだというね、あれ反射で嫌でしょ。まあ見た目はほぼ同じで、麦茶麦茶麦茶だと頭が思ってる中めんつゆ飲んじゃうから、よりまずいし、より意外すぎて脳も舌もびっくりしてブーってなるというのがありますね。ただもうぬるいホットを押したのに缶コーヒーがぬるかった場合には、出てきて持った時点でもう分かりますから。でももう買ったし、これをまあいちいち自販機の横に書いてある電話番号にかけて返品なり返金なり商品交換なりということは考えないじゃないですか、さすがに自販機は。だから触った時点でもうあれだなと思って覚悟はするんです、当然これはぬるいと。で実際飲んでみて、何とも言えないぬるさで2段階で来るという、しかも反射じゃないですよ、そのちゃんと脳も舌もしっかり嫌なぬるさを実感するというあの感じね。ホットを味わう、自販機でホットを味わうと、まあたまにありますね、それは当然。アイスが冷え切ってない場合もあるしね、だからまあまあまあしょうがないんですけれども、まあ寒さ寒波というのはね、やっぱりその時にこういう切ない珍事も引き起こす、これが日本の冬ですね。
すべての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いやしかしね、もう2月で、今喋ってるの4日でね、2月3日といえば節分ですよね、やっぱりね。豆巻きか恵方巻きでしょ。もうね、これ俺去年全く同じことを言ったという、完璧なる自覚のもと、もう一回同じこと言うんですけど、何年か前にね、そのまあまあ基本的にこのコンビニが頑張って恵方巻きやりすぎて、ニュースになるぐらい恵方巻きが破棄されて、これはとんでもないことだという、そのダサッコ言われてる SDGs とのね、もう真っ向対立みたいなことが前あったんだっていうことで、その恵方巻きのね、ご利益はもうないかもしれないよなんてことをね、勝手に言ってるわけですけど、 これなんかそれを一旦思ってからね、で去年も言って今年もなんか全く同じこと考えたなと思って、でもよく考えたら、まあ俺新潟生まれなんですけど、まあ北陸北信越ね、あっちの日本海側の方には別に恵方巻きっていう文化なくて、である時やっぱりテレビとかでも言われだしたし、コンビニとかでも売るようになって、関西では、豆巻きじゃなくてむしろ巻き寿司を食べるっていうねことが節分なんですよみたいな話がね、で恵方巻き恵方巻き言われるようになったみたいなね、で結局行くとこまで行ってそういうことが起きてということなんすけどね、ちょっとまあまあ本当にまあもう文献を当たったとは言わないですけど、軽く起源みたいのを調べてみたら、そもそもその節分ね、まあ昔はやっぱこの辺が節目なんですもんね、節分っていうだけあって旧暦は。でそれに当たってそのまあ神事ね、神様への祭り事としてね、そのいわゆる恵方ね、今年の方角みたいな毎回言われますけどね、なんかねお餅を捧げるみたいなねことがあったらしいんですよね。それは結構昔古来日本古来みたいな行事としてあったらしいんですけど、それ恵方巻き自体はそもそもその100年も歴史がなくて、今のがっちりした形っていうのはね、そもそもその商売として巻き寿司を恵方を向いて食べましょうっていうのをどっかの、お店が仕掛けた、海苔屋さんだったかなが仕掛けたということで、だからあれ戦略商戦だったんですよね。だあの平賀源内がうなぎ屋に頼まれて、この時期売り上げ落ちるんですよって言われて、土用の丑の日ってバチッとねうなぎ屋に貼ってで土用の丑の日はうなぎを食べるみたいなのも別に何の根拠もなく平賀源内が考えたんだみたいなやつあるじゃないですか。あれと同じでどっかのお店がやりだしたことなんですってね。だからそもそも俺はもうこれで恵方巻きの神様にそっぽ向かれちゃったよ大量破棄なんてとか言ってたんですけど、そもそもそのあの行為あの行事自体は歴史とか文化が浅ければ悪いとか良くないとかそういうことじゃないけど、そもそもそこに神がいないっていうことを知って、あそうだったんだ、じゃあ俺の言ってたこともなんかまとえてないというか、やっぱ適当に喋るとこういうことになるなともう思いつつですよ。でもやっぱりその発祥としてはそういう神様への奉納みたいなね、やっぱりことから、まあ、恵方という概念があって、そこにやっぱ捧げ物をしてお祈りするみたいなことの発生系で恵方巻きになってるわけだから、まあ、つながってる部分もあるわけじゃないですか。そもそも巻き寿司を食べるのと恵方を剥くっていうこの2大要素からできてるわけだから、 50%50% としてもやっぱり恵方という概念にはだいぶ神が関わってるとなった時に、やっぱりお前ら人類が勝手に昔からやってたことを発展させたくせに、その上に乗っかった言ったらお米を粗末にするとはどういうことだということで、やっぱりまだ神様怒ってるかなっていう感じも拭えないなっていうのが、あの今年の節分恵方巻きに対するね、やっぱり僕の意見というか、やっぱり神様怒ってんじゃないって、その週末のワルキューレみたいになっちゃってんじゃないっていう、そのね、まああんな世界の神々とはいかないまでも、やっぱりその恵方巻きに関するね、神がやっぱりすごいなんか殺せよみたいなところでやっぱ会議してさ、そろそろ人類消しちゃおっかなみたいなことになっちゃうよっていうね、だからそうならないようにこう自制していっていったっていうことでいいんでしょうねっていうことが、やっぱりその恵方巻きかななんていうね、そのだからもともとねやっぱり関西でそれにね粛々と昔からの伝統で勤しんでた、やっぱり特にねお年寄りにしたらたまったもんじゃないっていうことですから、本当にそのやっぱり ね、あのこれから開催される万博のねなんか心配よりやっぱり毎年来るこの恵方巻きの心配をするべきですよ、関西圏の方々もね、というこの余計なお世話をね一個挟んどいたらどうなのかなとも思うしね、うん、あとねやっぱ2月あの僕の生まれ月なんですよ、誕生日誕生月ね。でなんかこの2月生まれの不能感みたいなのがちょっとあって、これ何かっていうと、まあ、これ本当にもうなんか何の関係もないことですけど、4月からね12月までね1日生まれはその学年になるんですもんね。だから俺の同学年って、まあ、学校で考えるとね4月2日生まれから3月31日生まれまでね、俺1994年の2月19なんで1993年4月2日生まれから1994年3月31日生まれがこれ同学年というくくり、まあまあ学年というくくりで考えましょうよ、一般的なこの考え方ありますからね。でまあ早生まれとまあ言われ方するわけですけど、まあ実際は遅生まれだみたいな感覚じゃないですか、この学年のくくり方ですると。の中でさ、なんて言うんだろう、まず多数派ね、民主主義だからやっぱり日本は多数派は93年生まれでしょ、4月から、12月までのね、これ多数派93年生まれだ。俺のね中学校小中高の同級生で多分誕生日比べるとまあまあ必然的にやっぱり93年生まれの方が多いわけですから、当たり前ですけど、だせ俺同学年で94年生まれは 1,2,3 この3つの月しかないわけよね。その中でね、これは本当にもうなんかクソくだらないイメージなんだけど、1月ってなんか新年明けましてだし、お正月だし、で3月はもうなんか自虐のノリで超不倫みたいな、3月生まれなんてもうほぼほぼ1年もう遅れてる感じじゃん。ただこの2月が中途半端なん、それこそ節分とね、あとはなんかバレンタインデーっていうふわっとした行事ね、なんか、うん、なんだろう、節分はそもそもそんなに目立ってないし、なんかバレンタインデーはなんかもう、なんかもう この世の中が変な呪縛にとらわれてることの象徴だからバレンタインデーなんつうのはねなんかなんとも言えない感じよね、中途半端なのよこの2月生まれっていうのは。でも一個だけこのウルトラCがあって、2月生まれにはこのね2月29日生まれっていう超ウルトラCがあるわけよ。ウルード氏しか発生しないこの4年に一度のスーパーデーまあ大体前日にするとか言うけど、誕生日をこの日になると、このウルトラC生まれはなんかいいじゃん、こうさ胸張って堂々とさ、え私こ29日生まれですけど何かみたいな、あの感じ、こち亀で4年に一度起きるあの日暮らしの感じのあのレアさみたいなのがあるじゃん。でもやっぱり2月生まれの不能感っていうのあんのよ、なんとなくうーんみたいな。で、だからといってじゃあ何月生まれがいいんだよって言われるとなんか難しいけどまあざっくりあるけどね、春か夏が良かったなみたいな感じも、うん、まあでも秋口もまあ捨てがたいみたいな、なんかそういうふわっとした感じがあるんだけど、やっぱあるでしょ誕生日の良し悪し。だって俺なんか俺家族の誕生日って覚えてる人と覚えてない人がいてっていうとなんかあれだけど、俺が物心ついた時うちの家族マックスでというかひいおじいちゃんがいて、で一緒に暮らしてたのがひいおじいちゃんね、母方ので、母方のじいちゃんばあちゃんね、まあうちの親父婿養子なんで、で母ちゃんでしょ、で親父で姉2人と俺でマックス8人家族 2月生まれの号が喉に来ましたけど、でそのひいじいちゃん覚えてないばあちゃん覚えてないじいちゃんが8月生まれなのよ。でうちの、1個上と3個上の姉ちゃんがいるんだけど、1個上の姉ちゃんも8月生まれなの確か。で親父が5月生まれで、母親がちょっと覚えてない。で長女が7月生まれで、このうち日付がはっきりしてるのがじいちゃん、うちの死んだじいちゃんで8月19なの。これは2月19で、なんか月は違うけど日にちが同じだから覚えてるっていう感じなんだけど、やっぱさ7月と8月だけ印象に残ってんのよ俺の中でね、家族で考えると。だからやっぱりそのなんか夏ボーイ夏ガールに俺は潜在的に憧れてる、8月7月生まれになんか魅力を感じてるっていうことの現れなのかなという気もしないでもないですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
もうそう、家族のことで言うと、まあなんて今言った家族構成ね、俺基本的に母方のじいちゃんばあちゃんと暮らしてて、だからまあうちの親父が婿養子だからってね、まあ今全く同じことをついさっき言いましたけど、でその父方の、じいちゃんばあちゃん家ね、まあ別に家から車で 2,30 分ぐらいだから、子供の頃なんてよく、まあ週に1回とか、まあ少なくても月1回2回はまあなんとなく会いってお菓子とかさ、晩ご飯とか食べていくんだったらご飯かいいもんいっぱい出してくれてさ、でお小遣いもらったりなんつってやってる感じだったんだけどさ、まあまあもうだからうちの割とね父方も母方も長寿っちゃ長寿でね、そのひいじいちゃんも95まで生きてたし、父方の方のじいちゃんばあちゃんなんてまだ生きてる。今ねばあちゃん90、これもねはっきりしないんで死後だよね。でじいちゃんの方も7,8,90で、もう本当にじいちゃんなんてもう即身仏みたいになってきてるから、だんだんやっぱりもうこなんかあれだけど、やっぱりそのさ、まあいろいろ体調崩したりなんだりもありながらさ、やっぱり取るエネルギーも少なくなってきてるしさ、まあ、体も老化していってるからさ、やっぱだんだんさ皮と骨だけに近づいていくわけよ、じいちゃんは特になんだけど。だからもうねほんとね3年ぐらい前に会った時ね、ほんでいやある意味やっぱ造形が美しいの。もうね神社仏閣に仏さん飾ってあるじゃん、大体あの感じに近づいてきてるから、あやっぱりそのそれこそさ即身仏ってさ、お坊さんが生きたままずっとっていうやつじゃん、ミイラみたいになって、これがこれ昔のお坊さんの即身仏ですみたいなのあったりするけど、やっぱちょっとあれに近いものがあるなって、まあ俺が勝手に思ってんだけど、もうだから造形美みたいな感じ。しかもやっぱでも肉体は生身っていうか、やっぱ生身の人間だからさ、やっぱりその木彫り屋の銅とかね鉄とか出てきたあのお坊さんにはない味わいもあるということで、やっぱ人間その終わりが近づくにつれて神になっていくっていう部分はあるんじゃないかなって。いや俺そういうの嫌いだけど、唯一俺がそういうもんを感じるのはその父方のじいちゃんね、千之助っていういい名前なんだけど、いやだからさ俺同業出てきて1年に1回も帰のペースでも帰らなくなって、でも会ってさそのじいちゃん見てさいっぱい写真とか撮ってさ、でもうまあ完璧にボケてるっていうわけじゃないんだけど、俺のことなんか認識してたり認識しなかったりみたいな感じで、普通に会話してると別に普通に会話になったり、まあ会話にならなかったり、俺のこと分かってたり分かってなかったりみたいな、まあ感じなんだけど、ばあちゃんはめっちゃしっかりしてるね。耳はだいぶ遠くなってるけど、もうそれ以外はもう全部しっかりしてるわ。じいちゃんはそんな感じでさ、でももう見てられんだよね。まあ言っちゃなんだけど、鑑賞物としてだいぶ完成されてるなっていう、 3時間4時間平気で見てられんだけど、もうさ、そのじいちゃんがさ、やっぱ体調崩しちゃってさ、今入院しててね、なかなかご飯も食べられないみたいな状況だっていうのがちょっと前にね、母親から LINE できて、あーそうかみたいなね、こともあってさ、やっぱじいちゃんは本当にそのもう毎回もうね、俺が物心ついた時から俺と会うたびに言うのは、お前はその兵隊だったとしたらでっかい大砲を担げたぞっていうことを絶対にじいちゃんは言うのよ。やっぱね、なんかね、まあ大正生まれで、まあがっつり戦争経験者っていうのがあるんだけど、まあうちの親父も別にがっちりしてるし、割とタップあるし、うちの親父に、2個目か3個目の兄ちゃんいるんだけど、兄ちゃんもっとでかい、身長も183cmぐらいあって、まあいわゆる別にデブではないけど、それなりにがっちりしてタッパもあるっていう。ただやっぱりその巨漢っていうのはさ、俺しかいないわけよ。だからその巨漢がいいんだろうね、じいちゃん的には。だからもうお前は本当に兵隊だったら、お前はもうでっかい大砲担いでな、なんか毎回言うんだけど、もうなんかまあでかいでかい、もう恰幅のいいのがいい、なんかまあだいぶプラスらしいんだけど、じいちゃんの中ではなんかそういうのももう本当にずっと言われたし、あとやっぱりその俺がお笑いやり始めたぐらいはの時はもう、ちょい始まってたから、俺が東京出てきて2年目ぐらいで一回帰って話してた時も、なんか分かってんのやら分かってないのやらみたいな、でもまあだんだん話をしていって、話の流れでなんか最終的に俺がの相撲の行事をやってるっていうことで落ち着いた日もあったりして、なんかその結論だけ覚えてんだけど、まあ見た目的にはどっちかというとプレイヤーじゃねえのとも思ったけど、なんかじいちゃんの中では俺が行事をやってるっていうことで落ち着いたんだけど、俺は木村何助なのよとは思ったけどさ、まあでも今入院しちゃっててさ、でなんかコロナにもね感染しちゃったみたいなのがちょっと前にあったらしくて、でどっちみちこのご時世だから入院中は会えないからっていうのもあって、いやまあもう年も年だからっていうのもあるんだけど、まあでもやっぱ顔を見てえなっていうのもあってね、なんか後悔先に立たずとはまさにこのことですねというのをね、なんかね、ああ味わわされてるなっていう感じだよね。普通に定期的にちゃんと帰って、じいちゃんばあちゃんと話しとけよかったなみたいな感じもあるからなというねことがね、なんか近況なんすよね。いやあとその後悔先に立たずで言うとさ、ワイヤレスイヤホン買ってね、最近ずっと使ってたのが、まあずっとって言っても1年半ぐらいなんだけど、なんかぶっ壊れちゃって完全に電源が入んなくなっちゃって、本当にもう3日前に買ったんすよね、ビッグカメラ行ってワイヤレスイヤホン。ピンキリじゃないですか、ワイヤレスイヤホンも。で俺が見に行った時もう3、4000ぐらいから3万超えぐらいまでだいぶあって、10倍よ。だからでこういろいろ見るんだけどさ、あまあもうね、まあワイヤレスイヤホンなんてそもそも物が幅取らないからさ、ちっちゃいブースではあるんだけど、もうしっかりとしたとこが設けられててさ、場所的にはすごい、エスカレーター上がってすぐのところの、まあでも今全盛期だし、いろんなメーカー出てて力入れてんのかなみたいなことも思いつつ、こういろいろ見てたんだけど、なんかその中で一個、そのさ、価格帯的には真ん中よりちょっと低いぐらい、ちょうど1万円ぐらいのやつがいいなと思って、であのお試し視聴もできるから、これお試しに聞けますかなんつってさ、で聞いてさ、あるじゃない今、ノイズキャンセリングみたいな、まああれ あれ危ねえけどなっていう。ノイズキャンセリングってさ、本当になんかこの世と耳を遮断してくんじゃん、結構マジで。だから、あーでもこれいい、なんか音楽とかラジオとか聞くにはめっちゃいいなと思って、結局その1万円ぐらいのやつ買ったんすけど、ただこれのめっちゃいいんすよ。で、まあ、1回充電しとくとね、18時間持つっていう、超いいじゃないですか。でも、なんか1個致命的に、ワイヤレスイヤホンなの、充電ケースからイヤホンを取り出すのが、致命的に取り出しにくいのよ。何なんだろう。まあ、大体さ、いや、ワイヤレスに喉に来てますけど、大体さ、マグネットみたいなので、ぴょっとつくようになってんだけど、そのマグネットの力がだいぶ強いのと、あと、そのイヤホンに対して充電器がだいぶ深いのよ。そのイヤホン自体をはめるとこが。で、側面が超ツルツルなの。だからつまんで取り出せないのよ、充電器から。ここだけ見落としたのよ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングです。いやだからね、本当に、うん、なんか確かにいろいろ見て、そのお試しでイヤホンを聞かせてくれるっていうのも一応やったんだけど、その充電ケースからイヤホン本体を取り出す手間、スムーズさがどんなもんかっていう発想がそもそもなかったね、選んでる段階で。でもね、なんか取り出しにくいのよ。だから、こういうこともあるかという、その事前のリサーチとかも何にもしないからさ、行ってその場で見て良さそうなの決めてるだけだからさ、今この世にさ、価格比較サイトとかさ、ね、レビューとかもクソほどあんのにさ、というね、普通に考えたら読んでいくべきっていうのもありつつなんだよな。でも難しくない？そのさ、まあ、 専門分野じゃん、家電って言っても。だからさ、そのもともと基礎がないわけよ。ワイヤレスイヤホンがどうかっていう基礎が、俺だって1年半前に買ったそのワイヤレスイヤホンが人生初だからさ。だからしっかりワイヤレスイヤホン、今自分がこれ使ってる、で世の中がこうなってる、まあ、エアポッツとかだと有名だけど、でもさ、エアポッツもさね、あのちっちゃいのにさ、本当にあの聞くとこだけみたいなのちっちゃいのをさ、充電の時にカチャッと入れるじゃない。あれを取り出す時がさ、どれぐらい力強く反発があってさ、どれぐらいハマってて、どれぐらい取り出しにくくて取り出しやすいのかみたいな知らないもんね。実際に持って出し入れしたことないから、だからその発想がない。で、もともと使ってたワイヤレスイヤホンはその出し入れのことを考えたことなんてほぼないぐらい、別にパッと取ってパッとしまえたから、っていう、ここなのよ。ここをなんか事前にもし知れたのか、それとももうこれは実体験で学んでいくしかないのかっていうことなんだよね。だからレビューってむずー。実際使ってみるしかないっていうことなんだけど、でも多分うまくレビューとかネットの評判とか活用すればそんなことにはなんないんだろうね。だから本当にそれもだから思ったのよ。なんか、いやでもね、見てないの、その俺が新しく買ったイヤホンが世間的に今どれぐらい評価されてんのか。だって嫌じゃん、正直。いや関係ない、俺が良ければいいんだと思ってるけど、でもやっぱりさ、星 1.5 だった時どうする？それもさ、3件ぐらいしかなくてさ、そのうちで 1.5 だったらさ、まあ誰も注目してないけど すっげえ腹立ったやつが書き込んでるっていうだけだから平気にはなってないけどさ1000-2000 レビューがある中で 1.5 自分がしかも1万円以上出して買ったものが 1.5 ってこの立ち直れないじゃんこんなのやだよ。俺は取り出しにくさ以外はいいなと思って使ってるわけだし、だから後からレビューなんて絶対にしてやるものかって俺は思ってるし、で俺もなんかその自ら書くって言われてもまあ今確かにでもレビュー書くなら取り出しにくさが俺の中ではありますみたいなのを書くけど、でもなんかなんて言うんだろう、別になんか誰かに伝えたいとも思わないっていうのあるんだよな。これなんだろうね。あ、なんか今急に思ったな、あのレビュー書く書かない問題ってほどのことじゃないけど、でも今実際ここで使用感を話してるわけだから、これもまあまあ公にアマゾンに書くみたいなことと比べたら全然あれだけど、レビューはレビューだもんね。これもだからしてんのか、書きたいと思わないんだよなって言いながら全く同じことを今やってるんだよね。そういうことですね結局だからどこでしてるかっていう問題でね、レビューを結局レビューしたがり人間の集まりなのかもしれないね世の中ね。そういうことです。以上、浅野大輔の中耳炎でした。バイバーイ。